今日の田舎をゆるくお伝えする番組、今日の田舎暮らしだよりの時間がやってまいりました。右京区京北地域担当の中野です。よろしくお願いします。この番組では北部山間海域隊が京都の田舎暮らしについて紹介していきます。今日もですね、特別ゲストの方に来ていただいてます。大谷大学の村井さんと山坂さんです。よろしくお願いします。じゃあまた自己紹介お願いします。
こんにちは、村井彩です。最近は医療系の小説にハマっています。
小説いいです。医療系が好きなんです、はい、それはちょっと僕も、はい、読んでみたいじゃあ次お願いします。
こんにちは、山坂彩乃です。最近は、はい、毛糸でぬいぐるみを作ることにハマっています。
すごい、毛糸でぬいぐるみ作るんですか。何、そのクマとかってですか、はい、お、そこ当たったそんな、お、何、とてもちょっと、はい、面白そうなお二人がちょっと今回来てくれてますけれども、はい、村井さん、山坂さんはですね、前回引き続き出演していただいてます。京都市の中ですね、右京区の溝地域にいて、地域活性化のためにですね、まあ、活動を行っているんですけれども、その活動について、まあ、一体どんなものかっていうのを皆さんと、まあ、皆さんにいろいろお伝えしていきたいなというふうに思ってますので、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、まあ、前回の放送の中ではですね、大谷大学の社会学部のコミュニティデザイン学科の鈴木ゼミの学生がですね、主体となって溝地域にて、持続可能な、地域づくりを支援を行っているというふうな お話をお伺いしました。それですけれども、これまで溝プロジェクトとしてどのような活動を実施してきたのか、ちょっと お話ししていただけますか。
昨年度が水尾地域での初めての活動の年で、はい、うんうん、プロジェクト内で分担して現地視察や地域住民区役所の職員へ聞き取りを行い、水尾地域の現状について学びました。
去年が初めてだったんですね、
はい。
まあ、その前に、まあ、で地域活動する前にちょっと、ね、概要現状を知るためにちょっとまず、まあ、視察というかしたりとか、はい、お話を聞いて回ったということですね、うんうん。その後はどんな感じで活動を続けていったんですか。
当時の右京区の区長さんに聞き取りを行った先輩もいました。
そうだったんですね、うんうん。
水尾地域では長い間学生の活動がなかったので、学生が水尾で活動することに期待を寄せてくれたそうです。
あ、そうなんですね。それだけなかなか、そう、新しいね、ちょっと若い世代が来てくれて、やっぱり地域がすごい喜ぶなと思いますんで、はい、今回皆さん活動すごい、ね、楽しい、ね、期待している方たくさんいらっしゃるかなというふうに思います、うんうん。で4月もあの少し活動したんですか。4月も去年の夏も、
はい
はい、活動した。
7月に水尾地域を訪問した際には、うん、自治会長さんから地域の概要や加工組合の取り組みについてご紹介していただきました。
あ、そうだったんです。少しずつ、まあ、いきなり活動するんじゃなくてですね、少しずつ、まあ、地域の方と関係性を作りながら準備を備えていたということですね、うん。まあ、そういったふうにして、まあね、水尾地域の、まあ、現状について学んでいったと思うんですけれども、まあ、具体的にその後はどのようにして活動を進めていったのか教えていただけますか。
はい、昨年はコロナの影響などで活動日数や人数が制限され、十分に活動できたわけではありませんが、水尾地域の活性化イベントである富士袴鑑賞会や自治会が主催となって実施する交流事業ゆず搾りボランティアに参加し、担い手が不足する地域活性化の取り組みの支援を行いました。
富士袴鑑賞会とゆず搾りボランティアの2つをまあメインに活動してたんですね、はい。富士袴っていうのは、まあ、前回放送でもありましたけれども、秋の七草の一つですね、すごく素敵な花だというようなお話を聞いたんですけれども、その富士袴鑑賞会については具体的にどのようなまあ支援というのかを、皆さん行ったんですか。
水尾では2012年頃から住民や有志ボランティアが休耕田を活用し、はいはい、手間をかけて藤袴を大切に育てています。
ああ、そうですね。
水尾の畑は京都市では一番広く、これだけの広さで藤袴を育てている地域は珍しいそうです。
へえ、もうそれと2012年からってことはもう今2022年なんで10年間ぐらい、
そうですね、
すごいですね。もうめちゃめちゃ継続的に活動されているということですけど、やっぱりだけどそれがまあね、そういったでも活動が、ね、実を結んで、すごい京都市一番の広さだってことですごく、ね、綺麗な様子が、ね、頭に浮かびますけれども、はい、続きちょっといろいろあの活動の内容いろいろ教えてもらえますか。
はい、藤袴や花の香りに誘われて飛来するアサギマダラが幻想的に舞う景色を身近に感じられるイベントとして毎年開かれている藤袴鑑賞会では、うんうん、年配の方や若い人などがカメラやスマホを持って花の香りや写真撮影を楽しまれています。
へえ、そうなんですね。まあ、それ具体的、まあ、それで溝プロジェクトの方もその支援というかに活動しているんですね、
はい、地域外からたくさんの人が訪れる地域活性化のイベントを支援するため、私たち溝プロジェクトでは 地域の住民の方とともに藤バカマの栽培を行っています、うんうんうん、先月はその藤バカマの苗を作る挿し芽作りの作業を行いました。お今後は夏に向けて藤バカマの樹植えを行う予定です。
おすごいですね。じゃあもうね一緒になって、ね、その藤バカマの、ね、きれいな花畑を、ね、整えるために活動されてるんですね。でもう一つの活動で自治会が主催となってか実施している交流事業の、ゆず絞りボランティアにも、まあ、いろいろ支援を行っているということなんですけれども、教えていただけますか。その具体的な内容について教えてほしいです。
はい、水尾は日本のゆず栽培発祥の地としてゆずを誇りに思い大切に育てています。ゆず、
うんうん、
絞りは水尾のゆずを次の世代に受け継ぐため地域が行っている取り組みの一つです。
あ、そうなんですね。
ゆず、
うんうん、
が収穫期を迎える11月から12月は最もゆず作業が忙しくなる時期です。
うんうんうん、
普段から人手が不足している水尾ではゆず絞りボランティアが活躍します。
あ、そうなんですね。じゃあ冬の時期にお手伝いに行ってるということですね。
はい、収穫後綺麗な柚子はそのまま市場などへ出荷されますが、成長の過程で傷ついてしまったり見てくれの悪い柚子などは出荷できずたくさん溜まってしまいます。
あ、そういった問題が柚子にあるんですね。
柚子絞り隊ではそのような規格外の柚子を水尾中から集め、手絞り用の機械を使って柚子を絞り果汁を集めます。絞った果汁は京都の酒造メーカーに引き取ってもらい、リキュールなどにしてもらいます。
お酒になるすごいですね
また果汁の売り上げは農家からの柚子の買い取りの代金に充てられ、来年も柚子を作ってもらえるよう厳しい柚子栽培の足しにしてもらっています。
あ、そういう風にして柚子のね、まあ、伝統的なあの溝地域に残る伝統を残していこうとしているんですね。
私たちは柚子を絞る作業を分担して柚子収穫期に毎週参加しました。
ああ、そういう風にして、だけどすごいですね、面白い。藤バカマとか、まあ、柚子だったりとか、あの、ね、溝地域の、まあ、誇りとなっている、まあ、作物だったり、そういうの花お花だったり、そういうのを守る活動をされているんですね。まあ、今日昨年度はそういった活動を続けていたと思うんですけども、現在もしくは今後どのような活動にチャレンジするか、それに関して教えていただけますか。
はい、水尾プロジェクトでは今年度は商品開発と情報発信に取り組んでいます。私たち2人は商品開発班として柚子を皮まで使ったお菓子の作りなどを検討しています。
お、面白そうですね
昨年は左京区にある作業所社会福祉法人修工学院アスカイワークセンターを訪問し、柚子、水尾さんの柚子の商品開発の事例を学びました。ここで学んだことを踏まえて地域の方と一緒に柚子の可能性を広げていきたいと思っています。
そうですね、もう柚子はすごいね、可能性いろいろ感じるなというふうに、あの、前回の放送でも思ったので、はい、ね、ちょっと来年、まあ、今年度どんな風な商品の活動がすごい楽しみに待っています。その活動内容を詳しく知りたい方はどうすればいいですかね。
情報発信班が情報発信を行っています。
うんうん、
右京区役所が運営する右京ファンクラブサイトに水尾プロジェクトの活動の紹介記事を投稿しています。
お、そうですね、はいはい、
またインスタグラムでも活動を紹介しているのでぜひチェックしてみてください。
はい、というわけで情報発信班がね、次ね、随時発信されているということなので、ぜひ皆さんチェックよろしくお願いします。さて今回もお時間が近づいてまいりましたけれども、はい、すごく楽しい時間を、はい、大田大学の2人の学生と過ごすことができて、はい、水尾地域の、ね、魅力がすごい伝わったのではないかなというふうに思っています。はい、次回の放送はですね、8月6日の放送となっております。また、はい、次回の、特別ゲストの方も、ね、素敵な活動を紹介したいと思うので、皆さんお楽しみにしていてください。それでは皆さん次回の放送を楽しみに。さようなら、ありがとうございました。
ありがとうございました。